ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今回もピックルボール1銀座新橋をお借りしてお届けしたいと思います。はい、本当に素晴らしい施設です、
ね、いやもうね、本当にあの圧巻ですよね。
うん、
うん、もうこのパドルがたくさんあって、
そうそう、
パドルになんかあのずっとなんか見守られてるというかね、うん、これだけ種類があるってすごいですよね。
すごいですよ ね。そしてね、この右側にはね、またウェアだったりもあって、はい、めちゃくちゃかっこいい
ですよ。そうなんですよ、ピックルボールワンさんのね、オリジナルのアパレルが展示されて、これを、ね、販売されてるんですけど、うんうん、なんかね、僕もねすごいあの欲しくなっちゃって、
スタイリッシュでかっこいいですよね。
そう、ピックル小出さんに買ってもらおうかなと思って。
そうですね、ということで、ピックル小出さんから今回プレゼント、
ピックル小出さんもしかしたらあの裏でやってくれるかもしれないですね。
やってくれるかもしれない。
これからなんかね、ピックル小出さんなんか YouTube もチャレンジするって。
あ、本当ですか。
さっきねおっしゃってたんで、
はいはい、
展開楽しみだなと思って、
ピックル小出で YouTube って検索すれば出てくる。
まだ出てこないかもしれないです、
はい、ということで、冒頭はですね、健スポアップデートということですね、はい、健康スポーツにまつわるニューストピックということで、はい、今回は石崎会ということで、
僕は最近、うん、筋トレっていうのは、はいはい、一生懸命頑張ってたんですよ、
はい、
そしたらこのスポキャス TV にも出てもらった宇野トレーナーですね、
はい、さん、
宇野さんが早川さんと、まあ、同級生、
はい、そうでした、
そうでした、うん、そうで、まあ、僕もね一つ下ですけど、はい、同じ世代なわけじゃないですか、うんうん、でそしたら伸び悩んでたっていうか、モチベーションじゃないですけど、うんうん、まあ、今ね何かね目指してるわけじゃないんで、はいはい、まあ、なんかそれと普通そう感じてたら、うん、まあ、宇野トレーナーが僕の動きを見てたんでしょうね、うん、ピークはとっくに過ぎているから、はい、やるペースとか、うん、そういったことを考えた方がいい、
うん、
早川さんどうですか、40代って20代30代、うん、40代ってなんかその体も考え方も過ごし方もだいぶ違うじゃないですか、うんうん、
違いますね、
うん、40代って元気じゃないですか。
元気
だし、うん、いろいろ経験してきてるから、うん、人生でいうとちょっとなんか折り返し地点に差し掛かってるところなんですけど、いろいろと自分でコントロールもできるような状況にもなってきてる年齢なんですよね、
はいはい、
だからこそやりすぎちゃうんですよ。
てかやれると思っちゃいますよね。
やれると思っちゃう、
ちょっとピークな感じしますよね、いい意味で、全てにおいて。
俺まだ20代で全然いけるぜみたいな感じの人っていると思うんですけど、うんうん、40代ってちょっと気をつけないと、
うん、
そういうあの感覚が、うん、この前自分の中で宇野トレーナーの一言でピークは過ぎてるんだよっていう ね、
なるほどね、
この言葉がね、僕の中に、うん、改めて気づかされた、
うん、
だから無理なくやるっていうことがすごく大事で、何でもそうですけど、継続していくためにはそこの感覚持ってないと、やっぱね怪我に入ってしまうと、これも本末転倒で、
確かに、それこそこの間ね、マラソンの時もちょっと大変でしたもんね、直前にね。
そうなんですよ、なのでこれをね聞いていただいてるね、うん、皆さんももし僕らと同じ世代、うん、またはね50代に突入されてるっていう方は、やっぱそういった感覚を持っていただいて、うん、まあ、これマイナスに捉えないで、
そうですね、
うん、ピークっていうのは、うん、人それぞれ違うかもしれない。
確かに逆にね、本当に40代で来る人もいるでしょうしね、そうなんですよ、その肉体的にもね、
うんうんうん、まあ、なのでね、そういった感覚を持ちながら楽しんでスポーツをするっていうことが、
うん、
運動するっていうことが非常に大事なんじゃないかなという、うん、
はい、
ケンスポでございました、
はいはい、ありがとうございます。さあ、ということで今週もですね、パーソナリティへの質問ということでいただいていますので、は
い、ありがとうございます。
じゃあこれ石崎さんに読んでもらいましょうか、
はい、じゃあそれではですね、はい、ご質問いただきましたペンネーム、
はい、
バイリンガールさんバイリンガールさんいいですね、神奈川県、はい、30代の女性からいただいております、はい、こんにちは、石崎さんが一人でインタビューするポッドキャスト時代からのリスナーです。ありがとうございます。
スポキャス時代ですね、 TV がつく前ですね。
あのスタイルも好きでした、うん、ありがとうございます、ご質問です。昨今の AI の台頭により、翻訳ツールやアプリもかなり台頭してきているように感じます。私は海外旅行が趣味で、今後数年だけでも英語圏で暮らしたいと思います。いいですね。やはり言葉は喋りたいし、喋れた方がいいかなと思うのですが、今後語学を学習する意義をどうお考えですか。ご自身の体験やお子様の、教育なども踏まえて教えていただけたら嬉しいです。これは耳が痛い、
英語来ましたよ、
耳が痛い質問ですね、はい、これは、うん、 まあ、何度もあの夢見て、あの挫折をして、うん、ただこれどうですか、あの早川さん、これ、はい、早川さんでもあの僕も知ってるからですけど、うん、しっかりね独学で勉強されて、はいはい、あの英語も習得されて、あのインタビューもね、はい、あの海外の方にされてるっていうことは多分この方もねご存知だと思うんですよ。早川さんは学習については、うん、あのどういった考えでやってきたんですか、うん、今まで。
テニスはやったことないんですけど、スポーツはやっぱ通じてるかなと思って、とにかく基本と実践に尽きると思ってて、うん、トーイック、
はい、
資格試験ありますよね、トーフルとか、
うん、トーイック、
うん、トーイックっていうのをちょうど2012年半年だけですね、当時360点ぐらいあったんですけど、990点満点なんですけど、
はい、
あるお師匠さんにですね言われて、うん、とにかく半年で900点まで上げるってちょっとありえないんですよ、
はい、900
点ってほぼノンネイティブの 最高に近いみたいなところだったんですけど、はい、まあ、教えてもらって、
はい、
でそのお師匠さんがですね、まあ、調べると皆さん出てきますけど、清涼院流水さんっていうですね、うん、まあ、著名な小説家の方なんですけど、はい、インタビューをきっかけで知り合って、うん、その方もともと英語全然できなかったんですけど、うん、やっぱり、まあ、アスリートもそうですけど、うん、何かを極める方ってその一瞬ガッて入った時の集中力とかものにする力すごいじゃないですか、うん、だから自分でご自身で英語苦手だったんですけど、なぜかトーイックをやったら、トーイック自体の良し悪しじゃないんですけど、やっぱり資格試験なんで、僕のイメージでは当時それで満点取ったからといって喋れるようにはならないだろうと、つまりスコア高くても喋れない人確かにいるじゃないですか、
うん、
だったんでその流水さんから、いや早川さんそれ900点取ったら喋れるようになるよ、インタビュアーとしていけるよって言ったんですけど、正直あんま信じられなかったんですよ、うん、でも彼が言うんだったらと思ってトーイック受けましたと。でそっからがすごかった。スコア全然大したことなかったんですけど、うん、その試験受けた後の答え合わせで間違ってたところ復習しなきゃいけないとしたら、うん、どういう感じで復習してました？
まあ、やっぱ暗記しちゃいますよね。
流水メソッドはですね、うん、10問間違えてするじゃないですか、ええ、でその10問なんで間違えたのかをまず完璧に理解した上で、うん、その上でさらにその問題を全部聞けて話せて読めて書けるようにするんですよ。
あー、すごい。で
その一つ一つを完璧にすると全部つながっていくみたいな感じなので、はい、うん、これ皆さん今ちょっとここまで来るとちょっとややこしいな、めんどくさいなってひょっとしたら思ってるかもしれないですけど、結局急がば回れで一つのテストの復習に1ヶ月2ヶ月3ヶ月かけるんですよ。だからトーイックのテストはあくまで手段に過ぎなくて、ただ本当にそれをやると絶対喋れるようになるって言われて、僕はそれを愚直に信じて、あともう一個いいのがトーイックってスコアが出るんで、客観的な数値でモチベーションも上がるし、まあ、結論言うと890点までしかいかない、まあ、それでも自分でもなんですけど、すごいと思うんですけど、トーイックで基礎を固めましたと。でこっからが、まあ、よく言うオンライン英会話とかで徹底的に英会話したり、興味あるものだと英語入りやすいとかいいじゃないですか。例えば石崎さんもテニスとかだったら言葉分かったり意外と喋れちゃったり、僕だったら旅、サッカー、まあ、インタビューそのもの、あと健康で好きなものに触れていくとどんどん入ってくると、で外国の人にインタビューする番組を作っちゃって、もうそしたら喋らざるを得ないみたいな、はい、まとめると基本をトーイックで徹底的にやって、そこからあとは実践を繰り返してきたって感じなので、そこに尽きるなっていう感じ。
そういった中で言うとやっぱりその語学の、ね、習得、スポーツのそういったスキルの習得っていうところは、はい、今話聞いてて共通するのは、早川さんのこうありたいっていう強烈なその理想像から来るものに裏打ちされて、まあ、ある意味、はい、あの突き詰められた、そこにストイックになれたっていう、自分のゴールっていうんですか、なんかそういったものが大事なのかなと思いましたね。
そうですね。
だからその中で言うと、やっぱ僕の中で言うと、やっぱりじゃあその語学っていうところは喋れる存在でありたいなとかっていうのは薄かったのかもしれないなと思いますよね。だから早川さんそれがねすごいね鮮明にやっぱクリアにイメージになってたんじゃないかなと思いますよね、まあ、なのでバイリンガールさんも、
はいはい、
多分お子さんもいらっしゃるのかな、親子でそういった、あの絶対こうなろうねとか、一緒になってやれるとなんかいいのかなって、
そうですね、
なりますよね、
これちなみに石崎さん、ご自身はまあ挫折したみたいな、まあ、今のその最初のね、モチベーションとかあるかもしれないですけど、実際でも何回かいろいろやったりしてるわけですよね。
だからね、挫折ってね言えないのかもしれない、だからそこまでトライしてるわけじゃないから、でもただ、テニスやってると、あのね、海外のね選手っていうかその外国人とね接することがね非常に多いんですよ、なので外国人に慣れてるっていうか、会った瞬間になんか物おじするようなことはなかったんですよね。
でもそれ大事ですよ、
片言の部分でなんとかコミュニケーション取れた経験もあるんですけど、やっぱそれをなんて言うんでしょう、それ例えばビジネスになったりとか、それ例えば早川さんみたいにインタビューとか、じゃあ日常会話レベルで あの何の問題もないかって言ったら、もうそんなのはね、あのとんでもない話で、ただ憧れみたいな形とか、あとはそういったものがあの英語とかが喋れるようになると幅が広がるじゃないですか、いろんな意味で。なのでそういうなると、また僕もあのスポーツを通して人生豊かにっていうのは自分の中での理想像があるんで、それにやっぱ拍車がかかるようなものがやっぱり英語っていうものはあるのかなと思ってるんですよね。
これでもね、もう石崎さんね、今日ここの会話をしながら、今英語やろうかな、俺やっぱり無理だなって今どっち思ってます、正直。
いや無理だなと思ってないんですよ、まだ可能性あるなとかって思ってて。
いやこれね、あの、実は石崎さんもうね、今年英語頑張んなきゃいけないって、もうあの先週先々週かな、もう宣言してるんですよ、
なんか言ってましたよね。
これね、あの英語直接言ってないんですけど、僕ここにメモしてるんですけどね、あの運動の、アンディ・ハンセン運動のとかちょっと出てもらいたいですよねみたいにね、さらっとね、
言ってましたね、
言ってましたよね、なので、あのアンディ・ハンセンさんをですね今年中にお招きして、
お招き、
はい、僕はコーディネーターで、あの石崎さんがインタビュー、
あの方スウェーデン人ですよね。
そうそうそう、でも結構あの YouTube とかでアンディ・ハンセンさん出てましたよこの間。
あ、そうですか。
だからやっぱりあのそれこそあのファッションあれば出てくれるんじゃないかな。
あ、じゃあ、まあ、もしかしたら一緒にピックルボールもやってくれるかもしれない。
ピックルボールもいい、パドルタッチみたいな、
パドルタッチしてくれる、
いきなりアポ入るかもしれない。
そうそう、
でもね、なんかやっぱいろんなタイプがあると思って、さっきの僕トイックの話しましたけど、僕インタビューさせていただいた英語多読っていう本を書いた先生もいらっしゃった
り、英語多読
あの前も進めましたし、まあ、そこからまた派生して別の本で、英語は1万時間で、ものにするかなるかっていう本が、その通りだと思ったんですけど、いろんなタイプがいて、僕は結構この理屈でちゃんと基礎を固めてから入ってるんですけど、今よく言われてるのがね、そうじゃなくて、まあ本当にあのほら英語をシャアのように浴びるとか、まあ優しいものからだけ多読多聴してってみたいなあれば、そんな単語とか文法を死ぬ気で覚えなくてもって言われてはいるんですよ。どっちのアプローチでもいいけども、やっぱり最低限の基本とか文法とかなんだかんだ必要だなってあるんで。
なので文法とかになるとね、ちょっとやっぱあんまり、まあ、僕と同じような人たちいっぱいいると思うんですよね、文法とかってなると嫌だなとかって、なんかよくわかんないなみたいな、でも確かにちゃんと文法わかってないと伝わらないですからね。
そうそうそう、
なのででも僕の場合はどちらかというと耳の方だと思うんですよ。なので聞く、あとは目に入れるとか、読むとかっていう、まあそういったものはやってた方がいいのかなと思います。
だから今ね、それこそ耳だとポッドキャストなんてね、ほんとめちゃくちゃあるので、それこそね、 BBC のニュースとかもあるし、 NHK が海外の人向けにやってる NHK ワールドなんかもあるし、でまたニュースっていうと堅苦しくなっちゃう人であれば、なんか本当に好きなジャンル、例えば多分海外のテニスプレーヤーがやってるもんとか、サッカーの選手で海外の人がやってるなんかも聞くとめちゃくちゃ早いですけど、やっぱ好きだから分かるんですよ ね、
そうですよね、文脈あるから、テニスのやつはね聞いたことあって、
やっぱあります
よ、やっぱね分かりますよ、あの多少断片的に、
やっぱり自分の好きなものにとりあえず触れまくるみたいな。
あ、なるほどですね。
あとはやっぱりオンライン英会話ってやったことあります？あ、
僕ないんですよ。
それはね、あの、まあ、本当にぜひやってもらいたい。
あ、本当、
なんかいろんな、別にね、あのスポンサードしていただいてもいいんですけど、まあ有名なところでいくといくつかありますけどね、それこそ DMM 英会話とかありますけど、ネイティブプランと非ネイティブプランあるんですけど、非ネイティブって言ってもう先生たちみんな英語もちろんペラペラなん でアジアのいろんな国だったり、ヨーロッパ語圏でネイティブじゃない人って言って もうみんなさっきの物おじじゃないけどしないの で話してて、僕の場合はレッスンじゃなくて、いつも自分がインタビュアーだからインタビューさせてくれって言ってこっちから聞きまくるんですよ。
あ、なるほど。
で僕はそれが好きなんで、あのやってるともうなんか英会話憂鬱みたいになくなるんですよ。だから石崎さんだったら、まあ、例えばテニスの話をしたりしたら、下手くそだとあんまり思わずに全然喋れるから、
あ、なるほど、ね、
でめちゃくちゃ世界広がるじゃないですか。例えば僕アフリカの人と結構話したりとかして、
アフリカ、
でやっぱり最近アフリカだけじゃなくていろんな国の人と話すと、やっぱり日本と同じ温暖化で春と秋がないですか。
あ、なるほど。
そうだから世界がどんどん広がっていくので、
いやこれはね、まあ、やっぱり世界を、ね、広げるっていう、自分の幅も広げるっていう中でね、やっぱりあのピックル小出さんと、パドルタッチ月村さんも、あの巻き込んで英語学習をしたいと思いますよ。
そこ、まあ、今日この場所もお借りしてますね。
そうなんですよ。もうこれを機にね、やっぱりあの僕らのペラペラに、ね、僕の記憶だとあのピックル小出さんは喋らないはずなんで、
はい、
一緒にそういった中で言うと学習をしあのやっていこうかなと。
じゃあ運動の時はちょっとお二人にも出ていただいて、ここにアンデス・ハンセンさんを招いてね、
はい、そうですね、はい、ぜひピックルボールもね、はい、体験していただきたいなと思いますよ、ね、
そうですね。 あとそう、最後あれだ、ほらチャット GPT が対話できるので、
はい、
あれで会話をかなりやりますけど、 やっぱりねテンション上がんない。
上がんない。
やっぱり人と話してる感がないんで、うん、僕はオンライン英会話の方がいいかな。
オンライン英会話。そうそう、ちょっとオンライン英会話もちょっとね試してみますよ。
うん、あの体験3レッスンタダとかですから。
あ、そういうのあるんですね。
そうそう、なのでぜひちょっと試してもらえるといいかなと。
はい。
思ってますということで、バイリンカルさんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということでこの番組では引き続き皆様からの、ご質問をどしどし募集しております、はい、テニス、ゴルフ、ゴールデンキッズ、コンディショニング、
コンディショニング、
いろいろご質問お待ちしてます。そして、僕たちへの質問、感想もお待ちしていますので、どしどし概要欄からお寄せいただけたらと思います。
お願いします。
ということで4週にわたりですね、このピックルボール1、はい、銀座新橋をね本当にお借りしてね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひねピックルボールの方もね、
そうですね、
皆さんどんどん体験、はい、チャレンジしていただきたいなと思っております、はい、ということで、また次回お目にお耳にかかりましょう。それでは
さよなら。さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。